はい、こんにちは、椎名です。今日は、元塾生の吉也さんにお越しいただきまして、いろいろと、インタビューをしていきたいと思います。吉也さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、まずは吉也さん。
なんでハマるんですか？
なんか急に軽い感じで始まったんで、じ
あり
ゃ
がとうございます。
あ、自己紹介から、簡単にお願いしてもらえますか。
はい、北海道在住の、
はい。
42歳。
はい。
妻も子供もおります。
今何人家族でしたっけ？
子供3人、妻1人です。
の、じゃあ5人家族か。
そうです。
はんはんはん。で、今お仕事何されてるんですか？
今はもう古着物販で、一本でやってます。
古着物販1本ですね。
はい。
はんはんはん。OK。
はい。前
じゃあ
職
自己
は、
紹介そんな感じか。はい、前
そうで
職
すね。前
は。
職は一応、まあ、全国に400拠点以上ある、まあ、俗に言う大企業にいました。
大企業ですね、
大
確か
企
に。
業でした。札幌ドームや、甲子園にも、広告というか、出してるんで。
え、あれなんですか？前職は一応言っちゃいけないんですか？あ、
前
まあ、
職い、
大手物流企業ですよね。
そうです。もう試合見るたびイラッとする感じの。
ああ、なるほど。広告があって。
そうなんですよ。
ああ、なるほどね。イラッとする。
イラッ
わかり
と
ま
し
した。
ます。はい。にいまして、もう10年以上そこで勤めてたんですけれども、
はい。
怪我をしたことが原因で、まあ、別に、怪我をしたから辞めなきゃいけなかった理由って特になかったんですけれども、
はい。はい。
私としては、なんか
うん。
こう、怪我をして同じパフォーマンスができなくなってしまったことで、
まあ仕
もう、
事においてね。
はい、仕事が続けられないって勝手に思い込んでしまったんですよね。
それって何年の何歳の時でしたっけ？
ちょうど、2021年の
はい。
12月の話です。
じゃあ今2023年の8月2日なので、
おおよそ1年半前って考えてもいいのか
おおよそ1年半前ですね。
な？はい。
じゃあ40歳。
そうです。
ははは、40歳の
はい。
2021年の12月に、まあ、怪我をしてしまって、会社を
は
じゃあ
い。
辞めようかなと思ったと。
そうなんですよ。別に辞めなくてもよかったんですけど、辞めなきゃいけないって勝手に思い込んじゃったんですよね。
はは、勝手に思い込んで、で、
はい。
それからどうなったんですっけ？
で、もう辞めなきゃいけないから、どうにかして生計立てなきゃいけないって思って、もう各種 SNS をこう見てたら、こう、パッと一番最初に目に浮かん、入ったのが、講師の佐伯さんのアカウント。
ああ、塾の、佐
は
伯義行さんのアカウントだったんです
い。
ね、SNS の。
はい。はい。で、
で、古
す
着
ぐ
物
コン
販
タク
の
ト。
話があって。
あ、そうです、そうです。そして、もう本当にトントン拍子と、トントン拍子のところじゃないですね。もう、佐伯さんに連絡を取って、次の日の朝には話をして、その1時間後には入塾するっていう形を取りましたね。
ああ、なるほどね。
はい。
なんか今疑問に思ったんですけど、なんで転職じゃなくて、こう SNS を見たんですか？
そうなんですよね。自分でもなぜって、まあでもやっぱり多分右手が、ごめんなさい、怪我をしたのが右腕で、利き腕じゃないですか。
ああ、そっかそっか。右
はい。
利きで
その
すね。
時に右腕がやっぱ思うように動かなかったんですよ。その時はやっぱ怪我中だったんで。わかりやすく言うと運転もできない感じ。
大きいですよね。
はい。だったんで、再就職っていうのは、やっぱりなぜか考えられなかった。やっぱ
ああ、
右
なるほど
手が
ね。
動かないことで考えれなかったんですよね。
ああ、それでこう自分で、
はい。
じゃなんかやらなきゃいけないなって突然だったんですよね、じゃあ。
突然降ってきまして。
で、焦ってテンパって、で、
そうそ
SNS を探して、佐伯さんのブログ見つけて、すぐに入
う。
力したと。
そうそう。はい。椎名さんは僕のことをよく知ってると思うんで、テンパるっていう言葉がよく合いますね。
だいぶテンパってましたもんね。
かなりテンパってましたね。
覚えてるけど。
はい。
だいぶテンパって、じゃあ、もう古着のふの字も知らなかったじゃないですか、僕。
ああ、全然わかんないです。
で、僕と話した時も。
はい。
で、なんか、こう、いや、なんか、椎名さん稼げるって言ってるんでやりますよ、みたいな。
はい、そんな感じです。
で、そんな感じだったよね。 なかなかそんな風に問い合わせ、大体ですね、古着物販の話をすごい調べて、僕のことも調べて、これだったらできるかなって感じで、こう問い合わせを皆さんされるので、まあ、吉谷さんの場合はかなりね、特殊というか異常だったんで覚えてるんですけど、すごく。
調べることは当然普通だと思うんですけど、調べちゃうと多分それ一つ自分の足かせになっちゃいますね。
ああ、調べるとこ、どういうこと？悩むってこと？
そうですね。やっぱ調べるとか考えるっていうことはとても大切ですけど、それをやってしまうと、なんかこう自分にブレーキをかけてしまうきっかけ作っちゃいますね。
ああ、なるほどね。そういうことね。すごいね。素晴らしい。なるほど。
いや、結果的に僕、佐伯さんや椎名さんに教えてもらったことがとても良かったって思ってるから言えるんですけど、
ああ、なるほどね。
もちろん今でも僕何かをやろうと思ったら調べることありますけど、調べたらやらないっす。
ああ、そっかそっか。なるほどね。調べたら、こう、ネガティブな情報とかも入ってきたりしますもんね。なるほど。おもろいおもろい。そういうことか。
でもなんかの本で僕読んだんですけど、ベンツ買う人って、ベンツ買った後に、買ったベンツのことを調べるんですって。
面白いっすね。そうなんだ。
このベンツはどうとか、なんかこう、エゴサーチしちゃうんですって。
あ、そうなんだね。じゃあ、
らしいっ
買
す。
うってこう選択をした後に買って、で、そっからこうベンツはどんな車なんだって調べるんだ。
そうらしいっすよ。
じゃあ、もう、吉田さんも同じようなこう選択をしたってことですね。
そうですね。僕はもう全く、もう調べるどころかもう、こうと決めて、もう、そっちに進んでいくことにしましたね。
だってあの時のこう僕のですね、こう、まあズームだっけ？で、LINE 電話だっけ？ LINE 電話か。
そうですね。もともとは佐伯さんだったんで、もう本当に、椎名さんとは、だいぶ遅れて、LINE 電話だったり、あとは、仕入れツアーですね。
ああ、そっかそっかそっか。
そちらの方でお会いさせていただきましたね。
で、LINE 電話でこう話した時に、こう、椎名さん稼げるって言ってましたよね？みたいな。やりますよ、みたいな感じで、こう、なんつうんですか、こう、僕のこう、リアルであったら、こう、胸ぐらこう、掴まれて、こう、なんか、わ、本当に稼がせんだろうな、みたいな。
本当そんな感じでしたね。
そんなね、テンパり方でしたよね。で、テ
そ
ン
んな、
パって、よく下調べもせずに入って、で、どんな感じで、こう、まあ、今、古着でね、一本で行ってるわけですけど、こう、どんな風に稼げるようになっていったんですか？
そうですね。とにかく僕は、椎名さんや佐伯さんの言うことを、もう、純粋に言うことを聞いたっていう印象しか残ってないですね。
確かに。
仕入れツアー行って、これ買えって言われて、買って、このぐらいの値段で売れって言われて、
打っ
行って
。
て、っていうことだけありましたね。
で、それ、仕入れツアー来いって言われたら来て。
そうそう。仕
で、
入れツ
北
アー
海道
来
から
い。
ね、もう毎月のように来てましたもんね、飛行機乗って。
僕、5、6回行きましたね。そもそも期限付きの、サポートだったんですけど、全部行きましたね。
そう、無期限の、僕の塾のサポート、無期限の期限が、無期限のサポートと、半年間と3ヶ月っていうサポートの区切りがあって、で、当然無期限が一番高額なんですけど、ずっとサポートできるんで、まあ基本的にはここの人が一番多いんですけど、ね、吉谷さんは半年で、珍しいんですよね。半年の区切りのコースに参加をしてるっていう。で、その半年間しか、サポート期間がないから、その半年間の間にもうめっちゃ、で、絞り尽くしてますよね、塾のサポー
そうですね。目は血走ってたかなと思い
ト。
ます。
いや、ほんと素晴らしい。怖かった、ちょっとね。
ありがとうございます。
オッケーオッケー。で、それで、まあ言われたことそのまま、やっていって、で、その結果、こう、売上的にはどうなっていったんですか？
そうですね。じゃあ、この辺からちょっと、じゃあ、いつ入ったかぐらいからちょっと説明させていただきますけども、2020年、去年の5月に入塾しました。
去年の5月？ああ、そっか。
そうです。サポートは半年。
全然時間経ってないですね、そう考えると。
全く経ってないです。
ああ、なるほどね。
で、最初に言われたことが、羅針盤をとにかく見ろ。
ああ、羅針盤ってこう、塾生のこう動画カリキュラムなんですけ
コ
ど。
ンテンツをとりあえず見ろと私は言われました。
はい。
はい。5月に入塾してから、
うん。
1ヶ月間、出品することもせず、
はい。
仕入れることもせず、
はい。
とにかく、講座を見ました。
ひたすら動画を見ていくと。
いや、それで、もうどんだけもどかしかったか。
あ、もどかしかったんだ。だってしょうがないじゃないですか。古着のふの字も知らないんだから、勉強しないと話になんないからね。
その通りです。でももう私もテンパってるんで、もうこの1ヶ月間もうひたすら動画だけ見てて、もうどうしようどうしようとだけ思ってました。
受ける。そういうことね。はい。
で、
で、それで、
それから、もう6、7、8、9、10と、毎月、平塚と、愛知、一宮の方に参加させていただいて、
うん。素晴らしい。
もう買いなさいと言われたものを片っ端から買いました。もう本当に椎名さんとの記憶で覚えてるのはもう、
は
平塚で、もうなんていうんですか、もうコンテナみたいなとこから、ラ
い。
コステ見つけた、これ持ってけ、これ持ってけって言われて、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、つって金払った記憶しか持ってないですね。
いいっすね。いい話であ
れ
す
で
ね。
す。はい。で、まあ売上的には、9
1ヶ
月
月
ぐ
目は
らい、
ゼロですよね。
そうですね、9月ぐらいから、だんだんなんか、ん?っていう感じになってきて、
おお、早い。
10月には多分もう190万ぐらいの売り上げは出た。
めちゃくちゃ言ってるっすね。
行きましたね。
ちょっと待って。1ヶ月目ゼロじゃないですか。
1ヶ月目ゼロですね。
2ヶ月目もゼロに近いでしょ？
6月は、まあ、それでも佐伯さんがパンツ売れって言ったんで、パンツ言われた通り言ってたら20万ぐらいは売り上げたと思って。
素晴らしい。なるほどね。
で、7、8も同じようにパンツだけ売って20万、20万みたいな感じの売り上げは立ってたと思います。
おお、じゃあまあ10万ぐらい利益が出てるわけですね。
ああ、そんな感じですね。
じゃあもうその時点で、まあ、仕入れは抜いとくと、入塾費はもうペイできたんだ。
ああ、できましたね。
ああ、素晴らしい。なるほど
はい。
ね。
3ヶ月ぐらいでペイはしました。
あ、これでペイしたんです。すごいね。
はい。で、9月ぐらいか、でも、心の中では、こんなもんかなってちょっと思ったんですよ。
ああ、なるほどね。ペイはできたけど、こんなもんかと。おいでおいで。
でも、9月ぐらいからちょっと勢いが変わってきて、多分、9月の売り上げが多分50万ぐらいあったんですよね。
急に2倍、2.5倍に、
そんな感じです、そんな感じです。
ガンって上がったんだ。
ガンって上がりました。で、10月がちょうどサポート切れる月だったんですけど、調子に乗って仕入れツアーに家族なんか連れてったぐらいにして、
おお。
なんか、最後だね、愛知、みたいなこと話をしてたら、
うん。
なんか2泊3日中になんか2、30点売れてるんですよね。
すごいっすね。
そうなんですよ。帰ってきてどうしようどうしよう。いや、いっぱい発送しなきゃみたいになってるんですよ。
またテンパって、
またテンパって、はい。で、紐解いてみたら多分80万から90万の売り上げが9月出たのか
すごいね。それじゃあ40、50万いってるわけだ。
な。ああ、そうです、そうです。
利益が。
そうです。
一気に会社に抜いてるじゃないですか。
ああ、そうですね。おかげ
会社
さまで。
10年ぐらいやったのに。
そうなんですよ。
ね。
はい。
半年足らずで。
そうなんですよ。で、
素晴らしい。
10月に、100届かずの、11月は110万ぐらいの売り上げっていう感
ああ、
じ。
11月110万の売り上げいったんだ。すごい
はい、
ね。
そんな感じでした。
12月は？
12月は一応、物販の中で、一応最高額で135万ぐらいだったかな。っ
おお、すごいね。
てい
す
う
ばらしい。
形で今、を迎えております。
でも余裕ですね、結構ね。そこに行ってからは。
そうですね。まあ、びっくりする世界があったなとは思ってます。
なんか桜みたいなこと言ってますね。
桜ってことにしますか?
いや、桜じゃないけどさ。そう
い
か、
や、
そう
でも、
か。
はい。多分この辺は元塾生ってことで、
これね、今半年のサポートが終わって、今別にね、何の関係もないんじゃないんだよね。
そうなんです。椎名さんと喋ったのも多分半年ぶりとかだと思うんですけ
久しぶりだよ、結構。
ど。お久しぶりでございま
半
す。
年ぶりってこともないですけど、まあ、ちょいちょい話してるからね。
はい。だいぶ久しぶりにお話しさせていただいてて。
そんで、まあそうやって稼げていったわけですけどね。素晴らしいね。 今、
ありがとう。
今後、どんな目標というか、あるんですか？
今、塾生の方にはやっぱりノースフェイスを押してるんですか？
今も押してるっすね。まあ、やっぱ100万、こう、吉弥さんみたいに、まあ、稼ぎやすいのはそうですしね。
そうですね。いや、正直僕も100万、130万という数字を出したのは、ほとんどがノースフェイスだったんで、そこに関してはノースフェイス、とても、やっぱり、威力抜群だなとは思うんですけれども、今僕が目指しているのは、ノースだけに頼らない物販って感じですかね。
いいね、いいね。
どう
逆に
して
何？
も今までその仕入れツアーに出向いてた頃はノースって手に入りやすい環境だったんですけど、なかなか北海道から、毎月行くということが難しくなった今は、ノースじゃない売り方も考えなきゃいけないなと。
無期限の方にやればいいんじゃないの？
いきます？
いや、わかんないけど、別にそ
いっ
れ
ちゃい
もあ
ます？
り。
いや、もちろん選択肢では終わりですよ。
まあ、それ
全
も
然
ね、一つありだよね。
一つありです。全然ない可能性ではないんですけれども。今、そうなんですよ。結局、オンライン上で仕入れて、はっ
あ、
き
そっ
り言う
かそっ
と、
か。
家から一歩も出ないで、もう仕入れ、販売、発送、全部、完結しちゃってる感じになってるんで。
最高ですね。
まあ、最高っちゃ最高なんですけど。
ああ、素晴らしい。サラリーマン時代ね、そんなことはないわけじゃないですか。子供とずっと一緒にいれるし。
そうっすね。椎名さんも、はい、だいぶ、お母様との時間も増えてるかなと思うんですけれども。その中で、やっぱりどうしてもノースだけを手に入れることがやっぱり難しいんですよね。
なるほどね。
スリーピースさんの店舗に出向かない限りは、なかなか手に入らないわけじゃないですよ。まあ、ならないわけじゃないですけども、なんかその難しい状況の中で、なんとか、そのノース以外の、ものを扱いながら、100万、150万っていう数字を作れればいいなとは思ってます。
おー、素晴らしい。OK、なるほどね。わかりました。じゃあ、なんか、こう、まあ、皆さんにこう対談の時、インタビューの時、いろいろ聞いてるんですけど、まあ、皆さんに聞いてるのが、まあ、吉弥さんがこう、ね、全く古着も知らないし、古着の物販というか、まあ、副業とかね、メルカリも知らないような人がですよ。で、こう、始めて今、それが本業になってるわけじゃないですか。
そうですね。
ね。で、そんな人から見て、こう、どういう人にこう、おすすめしたいですか？古着物販って。
そうっすね。まず僕のことを言わせてもらうと、僕本当に、コミュニティに入ったから、クラスターに入ったから、初めてメルカリを登録したぐらいの人間なんですよ。
知ってる。
そういう人って、はっきり言ってメルカリって何から始まると思うんですよね。
そうですね。
ですよね。そのメルカリの仕様や、もうはっきり言うと、発送の仕方とか出品の仕方から始まるんですけれども、今やってしまうと、難しいことって特にないんですよ。
全くないですね、メルカリ
全
は。
くないんですよ。だけど、少なからず、作業って必要なんですよね。
ああ、そうだよね。
これだけは必要なんですよ。僕、本当に、毎月、そうですね、1万、5万、5万じゃなくてもいい。3万でいいから、稼ぎたいと思ってる人であれば、もう全然、もうはっきり言うと、ローリスクどころか、ノーリスクですね。
ノーリスクなんで、リスクがないんだ。
ないっすね。
おお。
古着って腐らないし、
うん。
売れないからと言って、取っといても何の問題もないものなんですよ。
うん、まあそうだね。
そして値段さえ合えば必ず売れていくものなので、リスクゼロです。
すごい気持ちいいぐらい言い切りますね。なるほどね。
はい。
ああ、そっか。
ただやれない人は無理です。
ああ、作業とかがね。
作業できない人は無理です。
まあ、寝て稼ぎたい人見たらまあ無理ですけ
あ、無
ど。
理です。それは絶対に。寝て稼ぐなんていうのは何でしょう。何の世界なんでしょうね。そんな世界はアーティストかなんかの世界なんでしょうか。
俺も知らないですよ。知ら
は
ん。
い。そんな世界を夢見てる人は無理ですけど。
そうだね。
はい、やるよ、俺は。これやればいいんでしょ？それやれば稼げるんでしょ？って思ってる人が、だったら誰でも OK です。
なるほどね。まあ、古着の知識も、まあ、あっても、まあ、なくても関係ないね、意外と。
ないっすね。
俺も古着好きだからやったけど、古着の知識のせいで最初、大損したしね。
あ、そうなんすね。
ちゃんと俺の本読んですか？ブログ読んですか？
ブログ？はい、
書いてます、書いてます。
読んでますよ。はい、
読んでないし、絶対。
いや、でもそんなことないです。でもそれを言われるたびに、いつも本当なのって思ってます。
いや、本当だって。
本当っすか？
俺、今でも言えますけど、2017年のお正月セールの時に、東京のですね、西の方にですね、武蔵小杉じゃなくて、なんだっけ、武蔵小金井かな？東小金井とか武蔵小金井とか、その辺の駅があるんですよ、田舎に。ちょっとね。ちょっとだけ田舎なんですけど。その辺にこう、お正月セールでどんどんダウンかな？に行ってみたらですね、本当にこう、たくさんの、こう、セレクトショップのオリジナルの、シャツがですね、300円とか売ってんすよ。300円で売ってたらさ、ほんでさ、ビームスとかがさ、書いてるんです。ビームスってタグに書いてるんですよ。
ビームスならありな気がするんですけ
そうそう。俺はその古着は好きだったんだけど、そ
ど。
の、セレクトショップとかであんま行ったことなかったから、なんかこう、自分の好きな古着はなんとなくこう、避けて、なんかこう、人に売れそうなやつってこんなのかなみたいな。まあ、ビームスってオシャレなあれじゃんねみたいな。で、結構高いし。
そうですね。
そう、で、これが300円がいけんじゃねっつって仕入れまくって大損したんですよね。ただでさえその時金なかったのに、やっぱその時はこう独学で、何も、知識もないし、こう売り方もわかんないみたいなとこで、ほんと独学でやって大損こいたので、で、その後、こう自分の力だけでやるのじゃダメなんだってこう勉強しちゃったんですよ。そうそうそう。そんな感じなんですよ。
まあでもやっぱそう考えたら、やっぱり、椎名さんや佐伯さんの言ってることを、まあ、そのまま聞くだけでいいんじゃないですか。
そうっすね。まあ、それで言うとそうっすよね。まあでも、それがなかなかこうできないんですけどね。まあ、だからこう、できた吉也さん、本当に、すごいと、まあ、すごいと思うし。
いや、はい。おかげさまであれ。あ、そうだ。ここであれですよ。椎名さん、あれですもん。僕、どっちかといえば日記に近いような感じで、ブログ書いてるんですよ。
あ、吉也さんが？
はい。
めっちゃ面白そうじゃん。
いやいや、見返したときに、どちらかといえば、来年になって、去年の8月どうだったかなって見返したときに、あ、何も売れてねえって書いてあるのか、あ、デニムは売れたよって書いてあるのか、それをまあ記録代わりにちょっとブログに書いてるんですけれども、あれですよ、僕、椎名さんに習ったことや、佐伯さんに習ったことや、まあ自分での実績みたいなことを書いてるときに、書いてたら、あれですよ。東京の中野のブロードウェイに入っている古着屋さんの店長から、めっちゃ、古着屋店さんの、古着屋店さんのオンラインビジネスにおける思考を教えてくださいとかメール来ましたよ。
何それ？ちょっと後で俺にブログを教えてください。土屋さんの。もうちょっとそれ、そのオンラインビジネスのそれ知りたいし。
別に何もそれらしいことは書いてないんですけど、やっぱり実店舗を構えてる方で、なんで、まあ、来客する方に対しての、まあ、接客は、まあ、あれでしょうけども、やっぱちょっと特殊じゃないですか、オンライン上っていうのは。
なるほどね。それってさ、その、うちの塾で学んだことをアウトプットしてたら中野ブロードウェイの古着屋さんにそれどうやってやってるんですかって聞かれたってこ
そう、そんな感じ、まあ、はっきり言うとそんな感じです。
と？ 面白いね。初めて聞いたけど。
そう、僕もすっかり忘れてました。そんなことがありました。
なるほどね。
はい。まあ、そ
な
れ
ん
だ
か
けやっ
ね。
ぱりオンライン上でや、のやり方というか、まあ、ノウハウっていうのは、まあ、実店舗を構えてる人からも、なるほど、と思えるような内容になってるんだなと思います。
それはなんか、ありがたいですね。
あ、い
まあ、
や、もう
実際
全
ね、実績がね、吉也さんみたいな実績でたくさん出てる生徒さんいるから、いい
然。い
よ
や、
ね、
で
そ
も、はい、本当にそういうことだと思いますよ。
れ。なるほど。
は
いやー、なんか 今までの対談もすごい面白かったけど、吉也さんの対談、やっぱ吉也さんキャラクター強烈だから面白いですね。
い。そんなことないです。僕なんて、あれです。水です、水。
水だね。
水です。薄い味、味のない水です。
もう何にも味のない水。
は
じゃあ最後にさ、吉也さんの、まあ、なんか吉也さんはさ、本当にこう、とりあえずさ、飛び込んできたっていうさ、まあ、割とそんなことができる人ってあんまやっぱいないんですよ。こう、本当に僕のところにも、お問い合わせが来るんですけど、来てもやっぱりこう悩んで、やっぱいいかなって思う人も結構多いので、
そうっすね。
吉也さんから思うに、こう、これからこう挑戦しようかとか迷ってる人に一言言うとすると、こう、どんなことを言いたいですか？
そうっすね。自分こんな感じですけど、どちらかといえば割と性格上コツコツやるタイプの人間なんですよね。一日一着でもいいです。出品できるって思えるんであればやっていいんじゃないですか。一着でいいんじゃないですか。ね、月30でしょ？いいんじゃないですか。
月30万の売り上げ。
ごめん、
30
月30
着。
着の出品。だから、
あ、月30
30
着
着
ね。
出品できれば、おそらく、5万くらいはいけるんで、それが慣れてくれば土日はちょっと増やそうとか、そういうぐらいの感覚でやれるって思うんであれば、
なるほど。
そんなに難しくないかなと思いますけどね。
素晴らしい。そうだね。本当にそうですね。0から5万稼げればさ、5万を100万にするのもさ、大体同じだも
そんな感じです。0から5万と5万と100万は大した変わんないですね。
ん。ね、そうだよね。
はい。それはもう。
これ多分さ、結構イメージしにくいと思うんですよね。
ああ、でも、そんな感じかも。
0から5万の方が、0から5万難しいんだよね、本当に。
でも、しんな
5
さん。
万稼げたらね、あとはそれ、
はい。
売れんだみたいな。
そうっすね。
売れんだって分かった後早いもんね。
早いです。しんなさん、一つ。僕、そうだ、去年一回やったこと一つ教えてもいいですか？
もちろんいいっすよ。
いいっすか？
なんすか。
僕、中二の娘がいるんすよ。僕、中二の娘に、売上、利益の10%お小遣いとしてやるって言ったんですよ。仕入れは、俺が仕入れたものを勝手に取って、私これ可愛いと思ったら出品かけていいよって言ったんですよ。
おお、いいっすね。
いいっすよね。で、売り方どうしたらいいのって言われたから、俺のアカウントを真似しろって言ったんですよ。
おお。
中二の娘多分、去年の10月、11月、12月ぐらいの3ヶ月ぐらいで多分40万ぐらい売り
記事ですごいね。
上げてます。はい。
4万円のお小遣い。
その中の利益は多分40万だから、おそらく利益は20万ぐらいなんですよ。
ああ、なるほど、なるほどね。
だから22万ぐらい渡しました。
2万でもすごいよね。10
すご
月。
いっすよね。
すごいよ。
中二の娘喜んでました。
ええー、めちゃくちゃいい教育してるじゃないですか。
これ、めっちゃいいなって僕思いました。
いいよね。
いいっすよね。
中二の女の子に教
は
えるっていうか、まあ、真似してって言ったらそれで稼げたんだ。
い。そうっすね。だからここに
50
一つ
万。
思うのは別に娘仕入れしてるわけじゃないし、リスクゼロじゃないですか。
リスクゼロだね。
はい。僕が仕入れたものを勝手に出品してるだけなんで。でも、要は真似をさせて、こういうふうにやればいいんだよって言えば、ものが良くてアカウントが良ければ売れるんですよ。
素晴らしい。い
そういうことです。
やー、いい話聞かせていただきました、吉也さ
いえいえいえいえ。
ん。また東京来ることあったらちょっと飲みましょう、みんなで。
今、神奈川ですよね。
今、神奈川。
ちょっとこの辺余談なんですけど、息子の所属事務所が神奈川なんで、
あ、そうなんですか？
はい、そのうち神奈川の事務所にちょっと顔出しに行かなきゃいけないので、
あ、じゃあ、その時ね、湘南で会いましょう。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
吉田さん、今日はありがとうございました。
いえいえ、本当ありがとうございました。楽しかったです。
はい、じゃあまたね。
はい、よろしくお願いします。
はーい。